愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科の板垣義照助教です。来週の木曜日金曜日に開催される愛大博2008へも産業技術シリーズの一つとして出展される板垣先生の研究に迫ります。
板垣先生も小さい頃から科学がお好きだったんですか？
そうですね。実際に科学を好きになったのは、高校の2年生ぐらいからですかね。
あら、何かきっかけがあったんでしょうか？
小さい頃は理科ってあまり好きじゃなかったんです。はい、どっちかっていうとね、歴史、日本史とか。
あ、先生、出雲の生まれですもんね。
そうなんですよ。本当ね、歴史の聖地みたいな感じですけども。はい。特にね、日本史、例えば戦国時代とかね、はい、ああいったところでどこそこの武将がどこどこの合戦でどうなったとかね、ああいうのをね、勉強するのが好きだったんですよ。
はい、
その時あんまりこう、理科っていうのは好きじゃなかったんですけども、高校に入ってから、やっぱ科学が好きになったですね。高校の科学の先生の影響だと思うんですけれども、特にその面白い授業をされるわけではなかったんですけども、スマートな、わかりやすい授業を、押されてですね、
私なんかはもう物理とか、もう最初にこう先入観があるというか、ちょっと難しい、とっつきにくいって思ってしまって学生時代ダメだったんですけれども、その先生はじゃあそういったものも取っ払ってくださるというか。
そうですね、あの頃っていうのはその何に興味があるっていうか、その単純にその分かるものは面白いし、分かんないものはつまんないじゃないですか。たまたまその科学っていうのは自分によく吸収できた、吸収できるような授業をその先生がしていたんだと思うんですけども、
それはでも先生は素晴らしい先生ですね。
多分ね、あの先生僕のこと覚えてないと思いますけど、僕にとってはかなり影響力のある先生ですね。
それから今に続く道を歩んでこられたわけなんですが、まずはこうずっと基礎科学を研究していらっしゃったんですか、その大学では。
そうですね、もともとは科学が好きになったきっかけっていうのは、化学物質をこうにいろんなものをこう足し合わせることによってもいろんなものに作り変えることができるっていう、でこれは面白いなと思ってね、その大学でもその化学合成って言うんですけども、それをやってみたいなと思ってね、大学に進んだんですけども、で最初の 1,2 年の頃っていうのはそのひたすらその化学式って言うんですかね、化学反応式をひたすら勉強するんですけど、3年生ぐらいになるとその化学反応式を使って実際に物を作ってみるんですよ。
はい。
で、物を作ってみるんですけども、実際にやってみると、その化学反応式で書くとすごく簡単なんですよ。ただ実際に作ってみるとこれできないんですよね。で、一生懸命作ってこう耳かき一杯ぐらいできるとかね。うまい人はもっとどさり作るんですけども、僕は多分センスがなかったんだと思うんですけども、で、これはちょっと自分には向いてないんじゃないかなと思って、早々に諦めちゃってですね。最終的には、その有機合成化学ではなくてですね、物理化学の方に行っちゃったんですよね。で、もともと物理はあんまり好きじゃなかったんですけど、なんかここに来て物理にたどり着いたというかね、なんで物理化学に行ったのかってね、その頃の自分に会えたら聞いてみたいと思うんですけども。
でも知らず知らずのうちにこう、道を作っていたわけですね。
そうですね。結局その物理化学の研究室で、不安定化合物の電子構造に関する研究っていうのをやってたんですよ、
はい。
で、これはまあかなり基礎化学なんですけれども、ここでその不安定というのは、化学物質というのは必ず原子核と電子からできてるんですけども、その化学物質からこう電子を無理やり取ったりとかですね、無理やり加えたりとかするとすごく不安定な化合物ができるんですね。で、これは専門用語でこうイオンラジカルって呼ばれる、
イオンラジカル、
イオンラジカルっていう、物質なんですね。で、これはすごくむちゃくちゃ不安定なので、通常だとマイクロ秒、100万分の1秒ですね、それぐらいの時間でこう消滅 してしまうんですね。で、なんですけども、それを低温、液体窒素ですね、で低温で固めてやると、これが安定になって1週間ぐらいは安定に存在するんです。だから室温に置いとくと瞬きする暇もないんですけど、こうそういうふうに低温で固めてやるともう安定なので、ゆっくりお茶でも飲みながら研究できるということですね。
じゃあ化合物というのは、はい、まあ、通常ですともう安定したもの。
そうなんですね。はい。
だけれども、その化合物 A から化合物 B に変わる際に、はい、一瞬こう不安定な状態になる。
そうなんですよ。
その一瞬っていうのは本当にもう100万秒分の1秒ぐらいの。
そうなんです。
あっという間。だから私なんか見たら全然不安定なんかないじゃないかと。すぐ行ったじゃない。A から B に。実は寄り道をしている。
そうなんですよ。もう100万分の1秒ぐらいなんで、特に気にかけることもないと思うんですけども。
かけちゃいましたか？
それがですね、かけちゃったんですね。で、実はその100万分の1秒しかいない、その不安定化合物がむちゃくちゃ重要で、
はい、
結局最終的に A が反応して B になるか、はたまた D になるか E になるかっていうのは、はい、不安定化合物がどうなってるかで決まっちゃうんです。
どこに寄り道したかで A が B になるか、が D になるか。
A 君は B 君のところに行く途中に C 君のところに行くんですけど、
はい、
C 君と相談してその後どこに行くかって決めちゃうんです。
ははー。で、先生はその C 君を、
そう、C 君をひたすら追っかけてたっていう。
C 君ちっちゃいところに目をつけましたね、先生。
かなりね、もう
かなり、ね、
マニアックな領域ですけどね。
本当ですよ。先生、今は光センサーの研究をなさっていると伺っておりますが、この研究で今度開催されます。初めて開催される愛大博2008へ出展されるということで、また随分こう大きな博覧会に、ちっちゃなところから
そうなんですね。
やってまいりましたが、この先生今やってらっしゃる光センサー、このセンサーというのはどういった研究でいらっしゃるんですか？
一番わかりやすく言うとですね、はい、我々人間というのも、
はい、
五感というか、もう極めて優秀なセンサーを持ってるんですけども、まあその中で言えば、嗅覚ですね。嗅覚と、味覚。これの役割をするセンサーなんですね。
はい、
結局、嗅覚とか味覚っていうのは何かっていうと、いずれもですね、その化学物質を検出して、匂いを嗅いだりとか、味が分かったりとかするわけなんです。だから、そのいろんなセンサーあるんですけども、私がやってるのは特にそういう化学物質を捉えて、反応する。そういったセンサー。
はあ。その愛大博2008では、水中にある重金属イオンを検出する。
はい。
その重金属イオンでも、鉛のイオンに着目していらっしゃると、
はい、
いうことなんですけれども、はい、例えば水の中に鉛が含まれているとセンサーが色が変わって教えてくれる。
そうです。色っていうのは、はい、可視光っていう、まあ、光ですから、はい、色が変わるっていうことはその鉛の量を光で捉えるということに、うん、まあ、なるわけなんですね。
はあ。またこの鉛の量といってもさっきの話じゃありませんけれども、小さい分かりにくい目に見えないぐらいの量ですよね。
はい、そうなんですよ。今、その鉛の、排出基準っていうのは 0.1ppm なんですね。この ppm っていうのはですね、これ100万分の1なんですよ。
はい。
だから 0.1ppm ってさらに10分の1ですから、これ1000万分の1です。うん、だから結局東京中探して1人を探す、そういう確率なんですよ。
先生の研究はその1人を探し出せる研究なんですか？そうなんです。
東京にこうセンサーを入れてやると、はい、その東京の中から1人の鉛を探し出すということ。
それ渋谷のスクランブル交差点で一人探すんでも大変ですよ。それを東京都で、
そうなんですよ。それぐらいの濃度なんですよね。
はあ。でも鉛というのは工業的に言うと大変こう重要な役割を持ってる金属だと思うんですが、
そうなんですね。
これが自然界に出てしまうと、ダメなんですよね。
そうなんですよ。おっしゃる通りですね。例えば車のバッテリーなんて、はい、鉛をたくさん使ってますから、鉛がなくなると車走らなくなっちゃうんですよね。うんうん、かなり鉛っていうのは役に立っているものなんですけれども、うん、その反面それが自然界に流出していくと、まあいろいろな害を及ぼす危険性があると。でかなりその低濃度で排出しても、
はい、
こう水中の生物とかでこう濃縮されて、人間の口に入るときにはこうもうちょっと濃度が高まっていると、そういう可能性もあるので、排出するときにはかなり濃度を抑えて排出しないといけないですね。
だからその工場から排出されるときのこの寄生値っていうのが 0.1ppm。
そうなんです。
それを見つけ出すと。
はい、それを見つけ出す。
先生すごい研究だ。もうぜひ愛大博で皆さんに見ていただきたいですね。
ありがとうございます。当日はですね、ブースでポスター展示もやりますし、
はい、
私は初日にプレゼンテーションも行いますので、興味のある方はぜひ 聞きに来ていただきたいなと思いますけど。
この愛大博はその愛媛大学もいろんなお話をこの番組でも今まで伺ってきたんですけれども、世界に誇ります最先端の研究を行うその研究センターですとか、各学部の研究活動について、まあ、研究の内容、こうやってお話を聞くと、言葉で見るだけ、文字で見るだけでは難しいなと思っても、よくわかるものって大変たくさんあるんですけれども、その成果も展示してくださったり、お話を聞けるということなんですが、たくさんのブースがあるみたいですね。
そうなんですよ。愛大のですね、いろんな研究センターとかですね、愛大のこれからを担う各学部の若手研究者とかですね、自治体や企業さんはじめとしてですね、愛大と連携している機関からですね、総勢122ブースですよ。
122
ブースがですね、この一堂に会して研究発表を行っちゃうんですね。
わ
ぁ。しかもね、入場無料です。
うわぁ、
こんないいことないですね。
同じ分野でも、細かく分かれていたり、それを聞くだけでも1日2日かかっちゃいますね。
そうなんですよ。多分ね、1日では足りないかなと思うんですね。
まだ初めての試みなので、皆さんにどういったものなのかこうご覧いただいて、これはもっとやってくれっていう、こう企業さんからの声、それから、これから愛媛大学に進もうと思ってる学生さんたちもね。
そうなんですよ。先ほどおっしゃったみたいにね、今も大学でやってる研究っていうのはもうすごくこういろんな研究をやってて、例えばパンフレットで見ただけとか、その学部の名前とかね、学科の名前とか、そういうものだけでは何をやってるかっていうのは想像つかないと思うんですね。だからまあ受験生の方とかね、今どの学部のどういう学科を、に行こうかなって迷ってらっしゃる方も多いと思うんですよね。で、そういう方はもうぜひね、実際にそのどういう研究をやってるかっていうのを自分の目で見て聞いてもらって、それでも受験の、進路選びの参考にしていただいたらいいなと思うんですよね。
そうですよ、先生だって多分初めは歴史研究
そうなんですよ、
道は違ってたかもしれないけれども、いろんなことをこう経験したり、恩師と出会ったり、いろんなことをこうまた道が ね開けてくるというか、面白いと思うことが増えてきたり、
まずはね、やっぱこう自分の目で見ないと、わかんないですね。で、自分の目で見ると、今までこんな興味なかったと思うようなことが、実は興味があったり、するんですよね。か、そういう、自分の興味探しというかね。そういった意味でもね、足を運んでいただけたらなと思うんですけどね。
もう、番組でご出演いただいた先生方もたくさん、ね、当日は会場にいらっしゃるようですので、ラジオでお話を聞いただけでわからない部分も、ポスターですとか、展示物などを見ながらお話を伺うと、より具体的に分かってくる部分っていうのはありますよね。
また来られた方にはね、もう普段やってる研究ってやっぱり難しいことも多いと思うんですけども、できるだけもうそれをね、難しい言葉を使わずに、もう一般の方でも分かりやすく、説明いたしますので、期待してね、来ていただきたいなと思うんですよ。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも、大学院理工学研究科の板垣義輝助教です。お楽しみに。